ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井小夢斎です。講談レコンギスタ、本日は2023年3月の21日の火曜日に、録音しております。ありがとうございます。私47歳に昨日なりました。47年間生きてこれて感謝しかございません。本当にあれですね、いろいろ生きてると楽しいことがありますし、世界の歴史も目まぐるしく変転する、そういうのを見るのが好きですからね。ニュースとか好きなんで、まあ、ただ生きてるだけで丸儲けというか、自分の人生に点数つければ決して高得点ではないでしょうけども、まあ本当に振り返ってみると自分の人生本当褒められたものじゃないし、痛いやつでね、僕も本当に なんか格好も悪いしどうしようもないんですけれども、ただまあそれはもう個人差あるんで、恨みっこなしで、まあそのやっぱり自分がって言い出したら、まあ変な自分探しの旅に出る羽目になるんで、そうじゃなくてやっぱり世界、その国とか世間の中の一部、ほんの一部が、まあ皆さん自分でございますよ。うん、だから流されてたっていいと思うし。で、その中で、今という時代を体験するアトラクションみたいなものですから、やっぱ早く上がってしまうよりですね、まあじっくり楽しんでからまた宇宙に戻るというのは一番理想的かなと思っています。この一週間ね、ほぼ毎日録音をして全部没に、なったんです。で、実は昨日の誕生日にもちゃんと録音したんですが、それも今聞き直して没にしたんです。何を私も瞑想しているかというと、この一週間ぐらいずっと話してた内容の 90% 以上は、AI のね、まあ、進化、すごいすごいっていう話をしていたんですよ。で、自分もゲーム作りしてるし、まあ、それの影響とか、あとなんかこういう新たなゲームも思いつくよねっていう話を、まあ、散々パラしてたんですけども、失礼。とにかく情報が古くなるのが早くって、自分で聞いててもうこれ3日前の情報だな、役に立たないなみたいなね、ことをまあ非常に感じると。だから流行とか、まあ、流行り物の話をすると、まあ、何でもすごく古く、なってしまうし、世界情勢のことも、うん、まあやや唇寒しなところがありますが、まあ、アートとか、なんか、歴史とかのことの方が、まあ、やや、普遍性があるというか、一年前のやつを聞いても、楽しめるんですけどね。最先端、まあ、技術のその、フロントラインの部分の話って、本当に古くなっちゃうんだな、と、反省しております。で、いや、本当すごいのは、すごいんだけど、それが、まあ、ほぼ一週間も経つと、あ、そんなの知ってるよって、うん、そんなの俺生まれた時からできてるから、みたいな、まあ子供にとっちゃそうですわな。で、もう生まれた時からあるもんに驚いてる やつなんてただのじじいじゃんっていう話で、まあそらそうですわなっていうのもあるし、まあ、正直もう驚いてたってしょうがないっていう感じで、好むと好まざるとに関わらず、もう技術の進化にすがりついて、かじりついていかないといけないという、皆さんも同様でしょうから、浮かれてる場合じゃないなというのは、まあ、反省があるわけですね。で、自分の、まあ、ゲーム作りの方も、新たなる企画も立ち上げて、まあ、 これまで1年間作ってきた足原っていうゲームと、この並進させて、開発しようと、これは前からそういう風にしようって、言ってましたよね。煮詰まっちゃうのを避けるためとか、まあ秋っぽいということもあって、最初から2つ3つのプロジェクトを並進させるっていうのは、まあありなんじゃねえのって、いうことは言ってたんで、それがまあちょうどつい一週間ぐらい前までは、今のプロジェクトに惚れ込んでいたので、そういうことは思いもよらなかったんです。ところがやっぱり、その新技術で、まあ AI だけじゃないけど、これは面白そうだなっていうふうに思っちゃって、まあ、もう一つプロジェクトを立ち上げたいなって思ったんで、そういうことも話しました。で、あまり内容について詳しく、おしゃべりするのは控えさせていただきたいと思います。で、アンリアルエンジンで一作目をずっと作ってきたんですが、二作目はどうしようか結構悩んでいて、ユニティもありになってきてしまいましたね。で、それはまさに AI の支援がユニティの方が受けやすいんですね。アンリアルはやっぱ独自性が強かったせいで、これが今ちょっと裏目に出てまして、チャット GPT とかにプログラムを書いてもらえないというか、ブループリントを書いてもらえない。プログラムの方は C++ という、C++ という、ちょっと古風なプログラムが使えて、まあ、ブループリントとその C++ 同じものを翻訳しただけみたいなものなので、できないことはないような気がするんですが、ただそのブループリントという図面をね、こうつなぎ合わせて、プログラムをこう図画工作的に作るって、まあ非常に僕も気に入っていた、まあシステムなんですけど、これがですね、ちょっとそのガラパゴス化してしまったというか、離れ小島みたいになってしまっていて、そのチャット GPT とかに頼んですぐ、書いてくれるものではないんですね。一方、ユニティの方は C シャープという、比較的、これは C++、C++ の、子供みたいな、その、C++ より、もう少し人間の言葉を、まあ、よく使って、まあ、英語ですけれども、なんていうのかな、わかりやすくて、まあ、扱いやすい、プログラム言語というのが C シャープとして、これ、ユニティの皆さんはこれを勉強して、書けるようになったりしてるわけですが、これを、まあ、チャット GPT も 3.5 から4になって、より、まあ、精度が高くなって、で、これはさらにまだまだ進化するだろうという中で、なんて言うんですか、プログラムを書いてくれますね。でも、一発で、合格する場合もあるし、何度か修正する場合もありますが。で、まあ、本当驚きは、テトリスを、20分ぐらいで、ほんとちゃっちゃと、完成する YouTube ビデオもありますし、他にも、なんか本当に、マイクラみたいな、こう、地図生成というか、マップ生成が頼んだら3分ぐらいでプログラムができるとか。で、こういうのはこれはアンリアルも使ってました。だから C++ ですね。やっていたわけで。まあ、僕ら、やっぱ文系の人間にとっては本当に、生き馬の目を抜くような話なんですが、あれですね。アンリアルの方も、いや、うちも使えるようになったよって、もう来週には言ってるかもしれないし、ユニティに行ったら、やっぱアンリアルがいい。アンリアルかと思ったらユニティだ、みたいな、まあ、こと。で、まあでも、もうちょっと俯瞰して考えると、それはいいことで、アンリアルにもしユニティというライバルがいなかったら、その逆もなかったら、多分あいつらあぐらかいてですね、金だけ払えっていう風に、もう、あっという間に、この、ユダヤ人根性をね、ベニスの商人根性を剥き出しにして襲ってくるのは、もう、火を見るより明らかなので、やっぱり戦わせている方がいいだろう、ということはあります。で、言うと、詰まるところ、まあ、両方、やっぱ習得しているっていうのが、いいのかなという、結構、本末転倒な話になってしまうんですね。で、それで僕やっぱユニティの勉強を、またすることにしました。 で、ややちょっと笑い話みたいなんですけど、ユニティのその C シャープっていうプログラミングの言語の、なんていうんですか、超初心者向け入門の YouTube を、見て勉強を始めました。これはアンリアルでの経験もかなり生きていて、全く、何もない状態でそれを見るよりはるかに、この、何をやろうとしてるかっていうのがよくわかるんですね。だから、ブループリントは図面みたいになってるけど、C シャープは、まあ、縦の長い巻きものですよ。いわゆるプログラム。で、でもやってることは一緒なので、読み方だけ理解すれば、まあ、大体わかると。で、なおかつ、まあ、これね、C シャープでも何でも、プログラムというのは、まあ、縦に書くプログラムというのは、一言一句、間違わないで書かないと動きませんってその先生も言ってた。だから、その括弧のね、数とか、その、まあ、打ち込んだ文字の、まあ、スペル、綴りとか、それが一つでも間違ってたら動きませんと。で、まあ、最近は親切にエラーが出て、そこは赤く表示されて、まあ、修正もしやすくなってるけども、まあ、とにかく、一言一句間違ってはなりませんっていうのが、このプログラミング言語の常識、基礎だったんですね。で、これはきついですよ。で、まさにチャット GPT とか GPT とかの、まあ、受けてるところっていうのは、人間のファジーな、この、もうちょっとああいう風にやって的なことを、まあ、受け止めてくれるようになったっていうのが、まあ、非常に重要で、車のハンドルの遊びみたいなもの、こういうものがないと人間にはとても扱えないというのをコンピューターがようやく受け入れてくれた。だから革命だと言われております。で、一方、プログラミングの方は遊びがもうほぼゼロの世界なんですが、その分、まあ、生真面目に確実に動く。まあ、ちゃんと書けていれば。という世界ですね。で、僕もこれ1年間、まあ、ブループリントの方で付き合ってきて、好きにはなりました。やっぱ気持ちがいいんですよ。本当にドミノ倒しの、うまくいくやつみたいなやつで、めちゃくちゃ気持ちがいいんです。だから1年間ぐらいやるともう完全にハマってしまうぐらい、プログラミングも、魅力的なんですが、しかしやっぱりですね、プログラムやろうどもっていうのはね、やっぱ頭が硬いのと、なんていうんですかね、まあ、気真面目、クソ真面目タイプが多いでしょうね。まあ、つまり人間は、なんかいい加減な存在で、言葉が信用できないけど、女の子とかとコミュニケーション取るのももう、なんていうのかな、危機開会だけれども、ほんと国際情勢危機開会ってやつだけども、そのプログラミング言語はもうほんと嘘つかないっていうか、ダメならダメで全く動いてくれないし、わかりやすくて、その信頼できるっていうね。その人間不信に陥った若者たちなんかにはプログラムは受けるんだろうなというのはわかるんですが、しかしこれ限界は結局そういうもので作ったゲームって、その結局は人間の世界とかを作ろうとするわけですね。これがまあなんていうか皮肉ですよね。その人間嫌いの人たちがでも結局人間の世界の自分の理想郷を作ろうとするということですね。しかし、元のプログラムがガッチガチに、まあ、石頭なもんだから、その人間らしいファジーさっていうのが、すごく出しにくいと。で、それを出すために、手この手で、サイコロを振るようなことをして、ランダムさとかを出して、人間の、まあ、不安定さというのを表現しようとするんだけれども、大元がガチガチだから、いくら、なんていうんですかね、創意工夫したところで、あまり、そういうふうにはならないし、まあ、なんとなくそういうふうにできたとしても、それはあくまでもフェイクに過ぎないと。真からそのコンピューターが人間らしく、まあ、振る舞ったり考えたりしているわけではなく、まあ、そういうふうになるように、プログラミングされて、まあ、やってるに過ぎない。という限界が、どうしてもあったわけですね。なので、まあ、この辺が、革新されるっていうことは非常に興味深いんですが、まあ、その、ユニティのガチガチのプログラムを、今、まあ、一からまた勉強しています。というのは、まあ、一つは、 その一言一句間違ってはいけないっていうのを、これを書かないといけなかったわけですよね。1ヶ月前まではね。で、それを、その、書けって言われたらもう無理でございます。私は偏差値60ちょぼちょぼの近畿大学法学部出身の、大学は5年間通いましたが、授業にはほとんど出ず、落ち研の部室でなんかグダグダしてただけの人間でございますっていうのがよ。一言一句間違わずに書けっていう、まあ、いわゆるタスクは不可能でございますっていうので、まあもちろん、アンリアルの方行ってたんですが、まあ、それは相変わらず変わりません。しかし、もう書く気がないんですね。その一言一句間違わずに打ち込む気がない。じゃあどうするのって言ったらもちろんその、大体そういう AI に書いてもらってやるんだけど、でもやっぱりこのスキームを見てると、その全くユニティのその C シャープを理解できないやつが頼んで書いてもらって、で、ほんのちょっとエラーがあったら、ちょちょいと手で直して、それで行く場合が多いんですが、そのほんのちょっとのもうエラーもわけがわからないし、その、まあ、例えば、もっと短く、簡単に、処理できるのに、AI がすごく複雑なプログラムを組んでしまっているという、結構こういうのは致命的なんですよね。そういうことがある。で、これは、ちょっとやりすぎっていうか、頼み方が悪かったな、長く書きすぎてるなっていう、もっとシンプルにしてって、やり直すべきところがわからないわけですよね、こっちとらで。その、全く、勉強してないと。だから、まあ、エラーなら、まあ、動かないよって言えばいいのに、まあ、無駄に複雑なプログラムの場合は動くわけで、で、動くんだったら正解かっていうと、これ不正解なんですよね。無駄なスペック食ってるわけだから。だから、まあ、これは、やりすぎだって。そこが理解するためにも、やっぱり最低限プログラムを俯瞰して、失礼。今、カルボナーラ食べた直後なんでゲップが出ました。目が痛い。もう目が痛い。目薬さしてるんだけど目が痛い。目も痛いし、右手も痛いし、もう僕、体の方は持たないかもしれない。本当に。花粉症がひどい。うん。目がかゆい。うん。鼻もかゆい。で、まあ、とにもかくにもそういうことでございまして、AI を使ってプログラミングできる右表なんだけど、そのためにも、いわゆる古風な C シャープ入門の動画を今見ています。まあ、ありがたいことに非常にわかりやすい日本語の、先生の、まあ、無料の講座みたいなのが、いっぱいあるっていうか見つかりましたので、それを一つ一つ見ているわけですね。しかも、大体わかります。そんなに難しくないです。ただ、やっぱり私だけじゃないと思うんですけど、動画とかを見て勉強してるときに、なんかふと別のことを思いついたり、別のことを考えてしまったりすると、その動画をちゃんと見ていても、全くそこ抜けるんですね、頭の中から。完全に記憶喪失みたいになりますよね。だから、あ、いかにか別のこと考えてたっていう時はもう丸まま20分ぐらいもう、巻き戻して見直すと。だから、これ集中って大変で他のことを考えないのが大変ですね。で、居眠りしちゃう、いわゆる寝落ちするっていうやつもありますけど、まあ、それ寝落ちの場合は、単純なんですよ。それは寝た方がいいんです。確実に。それは睡眠不足が引き起こしていることですから寝た方がいいんです。で、その、めちゃくちゃ寝落ちする動画っていうのがあって、まあ私のラジオもそうかもしれないけど、めちゃくちゃ寝落ちするコンテンツっていうのは、まあ一つはこの動画なりを作っている人の責任が多分あって、なんかすごく人間を眠くさせるロジックで作っちゃって喋っちゃっているというのは一つでしょう。しかし、これは逆に考えれば、その、寝やすいってことは、その、もう寝ちゃえばいいんです。で、寝て、睡眠をとると、なんて言うんですか、脳みその細胞の性能がガッと回復しますので、それはもう寝ちゃえばいいわけで、だからなぜか眠くなるチャンネルとか見つけたら、もうそれはチェックしといて、たまにわざとそこで寝て、で、別のチャンネルを見るとか、わかりやすいチャンネルを見る。 というのはね、もう本当10分以内に1個の動画が収まってて簡潔で、で速度もちょうどいい速度で喋ってくれて、そういう 8分ぐらいの動画が、ずーっと呪術なぎで見れるっていうのは一番いいですよね。うん、そういうのも、まあ、ユニティ充実してるみたいなので、まあ、ユニティの勉強も、しようということであります。はい。まあ、ユニティにはユニティの問題が、当然あるようで、まあ、どちらを使っている人も、もうちゃんと安定したゲームエンジンが欲しいわ、とか、まあ、どのバージョンがええねん、とか、この、尽きぬ悩みというのは、まあ、あるようで、これが完璧っていうゲームエンジンは、まあ、どうしても、やっぱりないようですね。まあ、その辺もね、技術革新でなんとか良くなっていってほしいなとは、つくづく思います。はい。で、そうですね、もう、一週間分をまたまとめ直して、おしゃべりを、まあ、したい中で、まあ、古くだらない話っていうと、AI アートグランプリ第1回、日本で行われたやつの動画を、2時間ぐらい見たんですが、優勝した人がやっぱ図抜けてよくて、で、それは、自分の奥さんを、生き返らせようとガチでしてるおっさん。で、これは10年前に、そのミュージシャンで、死んでしまった奥さん。で、自分もミュージシャンのおっさんがですね、その、嫁の声から、まあ、その音声合成ソフトみたいなんで、嫁の声をまた復活させて、で、歌わせて、で、自分とデュエットするとか。で、そういうことをやってるおっさんの噂というのは、10年くらい前に皆さんもネットとかで見たと思うんですが、その親父がですね、10年間ずっと、まあ、マッドサイエントをやり続けて、で、今回の、まあ、技術革命を、待ってましたと取り入れて、その自分の奥さんの、まあ、写真をたくさん、量産したりですね、その、まあ、声をさらに、こう、精度の高い読み上げソフト、そしてこの人工知能を使えば、死んだ嫁とまた会話ができるというような感じや、その奥さんとまあ、生前交わしていた交換日記のデータを入れて、奥さんのような、受け答えができる AI を作ろうとしているとかですね、3D プリンターで、この、女房の、立体物を作るっていうのをやってるんですって、フィギュアかなって思って聞いたら、これ実物大っていうね。で、3D プリンターで実物大で嫁を復活させようとしたら、物理的に頭だけで止まってしまいましたって言っていました。バカ死ねって言うかな。ね。もうどうしようもねえなっていう、やばい親父です。で、さらに、その親父は真顔で、でも可動性がないので、ちゃんと動く嫁を、復活させねば、みたいなことを言っていました。つまりこれはロボティクス技術ですね。こういうものも、彼は、もうガチで取り入れようとしていると。もう金に糸目をつけずというか、まあそれをビジネスにする気はないみたいなことを言っていたし、奴隷商人には売らないんだっていうコンセプトで、まあやってるんですけれども、この親父が10年間、まあ執着した、この仏教説話に出てきそうな話というのはですね、実はやっぱりこの親父の10年分のノウハウっていうのはですね、多分、まあエジソンぐらいの大金持ちになりそうな話でしょう。つまりこれ全人類の夢であり、まあ亡くなった親とか、子供を、まあ一時的にも、まあ、復活させておしゃべりがしたいとかいうニーズというのは全人類の半分以上がおそらく持っていて、そのためにはまあ高い金を払ってもいいなんて思う人は世の中に山ほどいるだろうと思われることなので、この親父はビジネスライクにやってきたのではない、ひたすら内にまあ向けてですね、この内向きなクリエーションをやってきた。他のそのエントリーしてる人たちはみんな基本的には世間に向けてこの AI を使ってアートを作って発信するんだけども、この親父は基本的に発信すら考えていないようで、まあ自分のためにひたすら作るというですね。まあ本当にマッドサイエンティストな感じでやってきたことが、翻ってみるとなんかめちゃくちゃ世界のニーズに合っている。大金持ちに なる可能性を秘めているなという、まあ、点が面白いよねという話をもうかれこれ4回か5回したんですよ。もうあの面白い部分全部そぎ落として、そぎ落ちてしまいました。まあ、過去6音分の方が明らかにこうその場で喋っているので、まあ面白い話を面白おかしく喋れているんですが、もうそれでもですね、もうなんか古い情報を喋ってるなっていう感じのものは自分で聞くに耐えないので、もうボツとさせていただきます。まあそんなこんなでそのおやすさんのやってることはあまり古くならないというか、そのもうそういう技術はありふれたものになったとしても、その大元は日本で、まあ、亡くなった奥さんを、その、また会いたいと。もう神話の世界でイザナミイザナギですよね。あの世界はやっぱ日本から出たんだっていう歴史的人物になるかもしれないから、もうこれは新しい古いの問題ではないので、やはりおしゃべりをしております。まあそんな感じで、その、やっぱり、その親父みたいになりたいよねって、まあクリエイターならやっぱ羨ましく思う。それは、ブレないで済むっていうのが、これからのクリエーションにはやっぱすごく重要であろうということですね。AI でもう僕もちょっと自分のゲームのために絵を描いてもらったりしました。で、50種類ぐらいの絵が欲しいと思って、無料のスマホのやつでやったら、まあ、一日頑張ればもう何百枚も描いてくれました。で、どれもいいので、まあそのもっと書いた中からまともに使えそうなのが何百枚もあったんですね。でも自分のコンピューターに入れたいのは50種類ぐらいだったので、そっからまた、審査員になって、このもうなんか泣く泣く、まあ落とすのを落として4分の1かもっと減らすぐらいに、まあ厳選して50種類選んだんですね。でこの作業がまあ、丸3日で全部終わりましたけど、ヘトヘトになりましたね。まあ、多くの人が今それを体験してるんじゃないでしょうか。つまり、失礼、ごめんなさい。ごめんなさい、もう花粉症で。AI のおかげで、次々に、まあ、欲しい絵が出てくるけれども、使えるのは何枚か、その、いわゆる選別のために、結局は自分しか、OK か、まあ、ボツか言えないから、すごく悩むという作業を、どうしても人間がやらないといけない。そこを AI がやるってことは多分ないだろう。っていうようなことで言うと、可能性に殺されるというか、一見楽になる、まあ、圧倒的に生産性上がってるのかもしれないけれども、労力が減るかと思いきや意外と減っていない。ってことですよね。まあ、その、何でもいいから AI が作ったものは全部採用だって、もうその場で採用だって思い切っちゃえばいいのかもしれないけど、やはりそのクオリティや精度で言えば、最後人間がチェックするということはおろそかにできないだろう。というか、まあ、それがクオリティになってくるだろう。ということで言うと、皆さんは、まあ、今までは、M1 グランプリじゃないけど、お笑い芸人のネタ見せをする芸人で、まあ、ネタを書くという、もう苦しみの中にいたのが、今度は、もうベテラン芸人の審査員席に座る審査員のおっさんになって、弁当も、美味しい弁当を食って、あとは、まあ、若手が頑張るのを見て点数をつければいいだけってなったわけだけど、意外とこれ大変なんですよね。演劇でもそうですし、お笑いでも何でもそうなんですが、100組、200組の、そういうエントリーした、してるやつを見て、まあ、合格不合格を言う仕事って、僕も脇で見てたことがあるんですが、めちゃくちゃ消耗するんですよ。それで、ヘッドヘッドになるんですよね。でも誰かがやらないといけないから、テレビ局とかのそういう業界の人たちって、年がら年中、まあ、オーディションですね。オーディションみたいなことを年がら年中やってて、もう、本当に、放送作家さんとかがそれをやるんだけど、まあ大変な仕事なんです。で、でもこれをこれから僕らは、まあやる羽目になったわけですね。YouTube ができた時に誰もがテレビ局になれますよ、つって、うっひょーみたいな、ホリエモンやったら、みたいなことがあったわけですけどね。 ホリエモンはテレビ局をやるためにあの刑務所にぶち込まれるというあの面白人生になった人ですけども、その後 YouTube が普及して、そのホリエモンご苦労さんでしたなーっていう感じだったんですが、でもやっぱりテレビ局がどれだけ、まあ、嫌でめんどくさい仕事かっていうのを少し知ってる、まあ、僕らみたいな世代になると、いやー YouTube でテレビ局なんかやれるつわでもやりとないわっていうのが、まあ、ありました。それと同じように今回の AI でも、今度は審査員をやってくださいって、審査員しんどいんだよっていうのもやっぱりあるなと今、思っています。失礼。まあ、とにもかくにも、そういうことで、まあ、AI は、人間を楽させてくれるばかりではないでしょうし、まあ、はたまた、その、楽をしたなっていうだけだと、評価はむしろ下がりますよね。もう、どんだけ綺麗な絵で、まあ、バンバン出てきても、あ、これ AI 描いたなって、誰もが、もうそう思います。はい。手で描いたものまで、あ、まあ、AI かなと思われてしまうかもしれない時代です。となると、まあ、楽をするのは当たり前。楽をするのは当たり前の上、その楽をしたなって思われるから点数もつかない。という中で、もう、その、すごい、まあ、クオリティのイラストとかが、まあ、マニュアルとかについてくるっていうのはもう当たり前になって、どうせ AI で書いたんだろうとしか思われなくなるわけですから、まあ、ただ単に、ハードルがぐっと上がるわけですね。はい。まあそういう社会に、なって、ゲーム作りもそういうふうに、まあどんどん突入すると、まあいうことになります。で、今まだニュースは入ってきていませんが、そのチャット GPT は4ぐらいからその画像も、理解するようになって、でこれはあの夢の技術だなと思うのは、まあ自動運転もそうですが、ロボットですね。で、これが、スターウォーズの世界のロボットぐらいのものはもう実現するよな、と思うんですが、そのニュースはまだ入ってきていませんが、来月ぐらいにはもう、そういうニュースが入りそうな気はします。まあ、農業ロボットができれば一番いいなと思っていて、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に日本家屋で暮らすようなロボットで、見た目はもう、いわゆるロボットでいいと思います。ボストンダイナミクス社の、作る二足歩行ロボットみたいなんでいいと思うんですね。で、これは四足とかより二足がいいよねと思うのは、軽トラを運転できるためなんです。で、おじいちゃんがいつも乗ってる軽トラにロボットが乗って運転して、まあ、野菜を町まで売りに行くと。で、畑で働いて野菜を収穫し、段ボールに詰めて、という、もう一連のおじいちゃんおばあちゃんがやっている作業をそのまんま、やれる。まあ、そのためには、ロボットとしての体と、そして、まあ、AI ですね。そういうものが、必要であったと。で、これはまあ、どちらも、日本には、まあ、あんまりなかったわけですけども、世界を見れば、まあ、ロボットの体の方は、アメリカの会社とかも作っている。そして、人工知能というのは、もうなんか無料で使えるぐらいに、なっていく。あとは GPS 機能とかも、いっぱい、進歩しているという中で、例えば自動運転カーはやっぱり人を殺す可能性とかがどうしてもあって、安全性をまあクリアするのにもうどうしても時間がかかっています。で、まあその農業ロボも軽トラで町まで運転するってなったら、もちろんその問題も出るんですが、まあじゃあそこを譲歩して、運転はじゃあさせないけれども、畑、まあ、家の畑で働くとか、そういう、まあ、事故っても、なんか、他人を巻き込まないだろうっていう世界だけで運用するっていうんだったら、まあ、全然できるだろうなっていうようなことがありますので、まあ、実証実験的なものから入るとしても、かなりいいんじゃないのかなと思います。まあ、それは日本が、人手不足だとか、子供がいないとか、いう時に、まあ農業なんか特に人手不足で、まあ他にも重要な産業で人手不足は、トラック運転、まあトラックまた出たけど、とにかくいろんなところで人手が不足していると。それで、結局うちの親なんかはもう外国人入れたらいいっていよいよ言い出したんですけども、もうそれは、一時しのぎどころか、そのね、入れた外国人に、じゃあ、 もう仕事が済んだら国に帰ってくれて、どうせうちの親とか言うつもりで言ってるんでしょうが、そういうわけにはいかないだろうと。ちゃんと働いてくれた人には日本人の称号を与え、国籍を与え、そして、日本人として暮らしていってもらうということで、いやそれでいいじゃないかってうちの親なんか言うんですけど、バカしねと。やっぱりそれは外国の文化を忘れろっていうわけにいかないんだぞと。そのまあモンゴル人力士もそうですけど、彼らの、まあ、元々の国籍の国を捨てろっていうわけにいかないわけだから、完全に、まあ、そこは、その、外国の、まあ、いわゆる文化が、日本に、まあ、定着すると。で、それは全部悪いとは言いません。日本の歴史を見たら、ずっとそうなんだから、まあ、悪いとは言い切れないけれども、どんどんに、いわゆる日本らしさは薄まるよっていうことですよね。日本らしさが薄まって、挙句どうなるかっていうと、まあ、日本はなくなるっていうか、その日本のいわゆる、まあ、面白い部分が、減る可能性があって、で面白い部分が減ると、その、まあ、島国らしいなんかガラパゴス化した面白さが減ると、世界的に見向きもされなくなって、いわゆるただの小国になるという可能性もあるから、まあ、そういう点では、せっかく日本人ここまで面白い島国根性でやってきたんだから、それ、俺は守りたいなと、まあ、思う中で、その外国人労働者入れろって言ってる人たちって、その、植民地人のような、まあ、言い方悪いけど、奴隷みたいに、その外国人留学生とかを捉えてる人は、正直多いと思うんですよ。それ、本人たちは絶対認めなくてもね。で、なんか、手伝いを、お手伝いさんをその時だけ雇ってくりゃいいだろうみたいな発想に、まあ、聞こえるわけですけど、そういうわけには全くいかない。その外国の人たちは、その労働者一人にそのご家族とか親戚とか全部くっついてきちゃいますし、その文化丸ごとくっついてきちゃうわけですから、それはもうそのおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった後、そのいわゆる外国人の若い人たちにもう全部、相続させて、そこはもう日本ではないどっかの国の畑になるよというようなね、まあそういう危機感は持っておいた方がいいと思いますよね。まあそういうことも含めて、やっぱりそのスターウォーズの世界、やっぱロボットが人間と一緒に暮らして、人間の足りない労働力とかロボットがやってくれるというのは理想的なんじゃないかなと。日本らしいし、いいと思います。で、そう、スターウォーズが改めてやっぱりすごいものだったなと、まあ、改めて思う話も何回もしたんですが、スターウォーズのロボットってやっぱり、わざとなんだなって、ロボットらしくしてるのはって、見た目とかが金属っぽくしてあるのはね、C3PO でもね。で、多分、まあ、技術的には、生身の肉体を C3PO に与えることは可能なんでしょう。で、現に、まあ、皆さん、スターウォーズ詳しい方は、まあ、クローン戦争の時のクローン兵とか、その生身の体も量産して、まあ、もうロボットじゃない生身の人間をもっとロボット化するようなことも現に行われて、まあ、その技術的に全然できるよ、というようなことは、皆さんもうご存知だと思いますけども、C3PO が仮に、じゃあ、生めかしい女性の体を持っていたとしたらどうだろうって考えたら、それは話っていうか、スターウォーズの雰囲気にまた変わったと思うんですよね。で、それは一見、あんな、ブリキのおもちゃみたいなのより綺麗な女性の方がいいと思うじゃないですか。でも、それだと、C3PO の、まあ、ちょっとした出来の悪さですね。今のチャット GPT みたいな、やや不自然な受け答えをすることが、ものすごく不気味に感じてしまうし、かつ、その C3PO に恋をしてしまったり、その C3PO が、なんていうのかな、こう壊れる時とか、怪我をする時に、もうものすごくモザイクをかけないといけないことになったりとかですね。その、まあ、いろんな意味で、まあ、その皮膚が腐ってくるとかですね、その、やっぱり C3PO は金色のブリキのおもちゃの方が断然いいよなってみんな理解してくれると思うんです。だって、口さえもリップシンクさえもわざとパージしてますよね。あれ、 多分全然できるんですよ。あの口をね、パクパク動かすのとか。でも C3PO 口が稼働したら多分キモいんですよね。そういうようなことを当時のデザイナーたちもすごく頭が良かったから理解していたんでしょう。で、一方 R2D2 はバケツみたいな、あれで、で、喋りもしません。で、あれは一種の犬ですね。犬とかペットの、ロボットなんですが、しかし、すごく、役に立つというような、部分があります。で、R2D2 はどちらかというと、まあ、局地的モビルスーツっていうかですね。そんな感じがします。で、C3PO はやや汎用機という感じですね。だから人間っぽくなって手足もある。R2D2 は手足すらないけど、まあ、小さい、バケツぐらいに小さいから、戦闘機の後ろに乗せれるみたいな使い方ができるっていう意味で、なんかその特化型ですよね。でも人間の道具がそのまま使えるかというと、R2D2 の方は使えない。C3PO は人間の座席にそのまま座れるみたいなのが、まあ、ありますよね。そういうような違いはあるけれども、あのデコボココンビも、やっぱり、欠点を補い合って二つあることに意味があるということですね。これからのロボット社会とか AI 社会のすごく示唆になるなと思うし、で、かつ、あの金色と、まあ、バケツが、金色でありバケツであるからこそ我々人間は安心してロボットと付き合えたわけですよね。で、可愛いなと思えたし、なんかこのポンコツがって言えるぐらいでないと、その優秀すぎるとなんか荒抜きを起こしてしまうっていうのが、まあ、あるよね。というようなことを随分話したんですが、まあその、ロボティクス、技術と、まあ、今回の AI が合体して C3PO 的なものが溢れてくるっていうのが、まあ、いつ頃になるのかなということを結構お話ししました。で、トイレ行きたくなっていた。あとはですね、まあ、たわいもない話が多かったんですけど、ゲーム作りの世界では、この肉体がいりませんので、とりあえずロボティクス技術いらないし、まあ物体を伴えば当然お金もかかりそうなところが、かかりません。ですから今回入った AI とかはもうすぐ使える世界ですよね。で、そのゲーム作りの世界は、ある意味身軽なので、この新技術をどんどん入れて、どんどんこう面白い体験が、まあ、できるだろうと。いうようなのがワクワクしております。はい。で、もうそのアイデアについては、まあ、僕の中でも山ほど湧いてますが、世の中の人たちも同じことを考えていて、で、我先に作ろうみたいな、まあ、ムーブメントになっているでしょう。ですから、これは、まあ、ものすごいブーストがかかっているから、まあ、皆さんの方でも、そういうすごいゲームが、わーっと魚のタケノコみたいに出てくる、まあ、前夜でありましょうねっていうことですね。まあ、楽しみに待っていたらいいんじゃないかと思うんですが、実際そうなるかならないか、これ蓋開けてみないとどうしようもないですが、まあ、来年の今頃どんな話ができるかなっていうのは興味深いところですね。失礼。で、多分、まあ、アンリアルエンジンとかユニティでも、まあ、この、そのゲームエンジン二大巨頭の、開発方針もかなりガラリと動くと思います。で、アンリアルエンジン社の方はとにかくそのブループリントを AI とどう噛み合わせるかっていうこと、ここでやっぱり一発逆転狙わないと本当に潰されてしまうだろうと思います。来年の今頃まだこんな状態だったらもう完全にアンリアルエンジン終わったなみたいなことになる可能性があるので青くなってるかもしれませんね。で、ユニティさんの方も、これまでは C シャープを最低限習得しましょうね、みたいなノリだったのが、まあ、C シャープ、AI がガンガン書いてくれるんで、まあ、どんどん頼みましょうね、っていう風になって、まあ、切り替わっていくので、この、なんですかね、ユニティの開発、まあ、その方向性っていうのも、AI と共に行くんだっていうことに完全に変わるでしょうね。ユニティは、今回、チャット GPT と、 組んだわけではなく、たまたまそうやって、うまいこと言ったおかげで、その C シャープっていうプログラムはマイクロソフトの、ソフトで書くっていうこともあってですね、うまくいったおかげで、これはなんていうんですかね、関ヶ原の戦いでいきなり劣勢だった西軍が急に勝ったみたいな、豊臣秀吉出馬したみたいなね、戦場へ駆けつけてきたみたいな、それぐらいの、まあ、追い風をユニティは受けて、急に旗色が良くなったので、まあ、この点でも、ラッキーだったなと思いますが、この先ユニティの、そのエンジン開発の、方針も、やっぱ AI 重視にガッと変わると思いますね。ちょっとトイレ行ってきます。はい、その AI の方はですね、その画像生成とか、音楽生成とか、いろいろ 3D デザインとか、いろんな分野にこの AI が一気に進出してきて、みんな、はしゃいでいますけれども、これから、その、各、その、仕事の局面において、ある程度やっぱ特化した AI が欲しいなと、みんな思ってますよね。ゼロ戦のような、まあ、飛行機、まあ、例えるならね、今のチャット GPT-4 とかがゼロ戦のように何でもできるというか、まあ無敵の AI なんだけれども、現場の指揮官としては、まあとにかく B29 さえ落とせればいいからっていうようなんで、もう上の方に高く飛べるとか、その装甲が頑丈であるとか、まあ火力が強いとか、まあそれを優先させたいから、そのバランス型の、ゼロ戦よりも、まあ、極地戦闘機ライデンの方が欲しいとか、まあ、そういう、ニーズって、もう、多分、めっちゃあるわけですね。で、失礼。今日は特になんか、かゆいな、鼻とかが。窓閉め切ってるんだけど。それで、何ですか。ゲームの世界だと、失礼。ゲームの世界でゲーム人たちが欲しい AI っていうのは、もうそのプログラム書いてくれるとかよりも、ゲームの中で走る AI が欲しいですよね。で、それは、役柄を演じてくれるお芝居 AI が欲しいですよね。で、なんなら、あんまり、複雑な知能はいらないと。ただ、僕が映画監督だったら、お前これ、こういう芝居打ってくれよって、言ったのを、はい、わかりました、監督って言って、演じきってくれる。そういう、AI が欲しいと、いうことです。で、この場合、ゲームの中の世界の、なんていうのかな、法則だけ頭に入れてくれて、で、ゲームの中の世界の設定ですね、どういう王国があるとか、我々の世界とまた違う世界がゲームの中にあるわけだから、そこの常識とか物理法則とか、まあ、魔法があるとか、そういうことを理解している上で、村の人をやってくれるとか、そういうのが欲しいわけですね。で、そういう局地的 AI っていうようなものは、まあ、今は器用な人が作らないといけないんだけど、そういうのはもっと簡単に使えるようになってほしいよっていうのがあります。画像生成でも音楽生成でも、失礼、何でもですね、今は、プロンプト芸人たちが盛んで、この、魔法のように呪文を唱えて、ギリギリ作り出しているんだけど、じゃあ一般素人の僕らが同じようにやろうとすると全然できないというような状態ですね。で、どうすりゃいいのみたいなことで言うと、お金払ってくださいみたいになってますけれども、それはやっぱり歪んだ AI であって、こっちがこういうものを書いてほしいんだっていうイメージがあったら、もうそこに最短距離で、結果を出してくれないと、そのポンコツ AI ってことになりますよね。だから、まあそういう意味でも、どんどんこれは、めちゃくちゃ、まあ進化するはずです。世界中の人が、チャット GPT ももう API っていうのが公開されていて、まあ、ほぼプログラム公開されているという感じかな。なので、世界中の人が自分に都合のいい AI みたいなのを、開発しにかかってますから、まあ、そういう意味で、いろんな、状況に応じて、いろんなニーズに応じた、 便利な AI というものが生み出されるでしょう。だからつくづく汎用機とその専用機のその両方が必要なんだよなって、 C3PO と R2D2 で、こういうデコボココンビみたいなのがやっぱり必要なんだなと、どっちか一方でいいってことじゃないんだなっていうのは今回やっぱすごく、感じたところであります。まあこういう話もね、本当に気をつけないとあっという間に古い話で、ずいぶん懐かしい話してんなってことになってしまうんで、まあこれぐらいにしましょうか。で、僕の方もゲーム作り、頑張って、で、その第一作目の足原は、もう完成したとしても非常に古風なゲームになります。しかし、まあ、やっぱりいいゲームで、作ってきた自信がありますから、こちらの方は、まあ古風なゲームのまま着々と完成させようと。で、第二作目の方は、一作目の足原で、まあ、いろいろ思い知った、経験をもとに、もっと短期間で、もっと一人でも、こう、ちゃっちゃと作れるゲームで、かつ、その、古風じゃないと。古風なゲームっていうのは、要は、なんか斬新さがどこにもないっていうことですね。今までのゲームジャンルの中のやつで、じゃあ何が違うかっていうと、まあ、着てる洋服が違う的なものでしょうか。みんなが洋服着てる中に自分は和服着てるとか。でも中身の人間としては何も変わらないので、そういう点では、古典的と言えるんですけれども、その、次、2作目以降作ろうと思ってるのはせっかくですから、この AI とか、その、技術革新が感じられるゲーム新体験っていうものを考えています。まあ、それはですね、いわゆる AI 賢くなったってだけではなくて、ゲームを操作する入力の部分変えていけるような気しますね。それがワクワクする。まあ、任天堂とかもやたら今までもね、やってきては失敗したようなジャンルでもあるんですけども、まあ、さすがに僕もね、煮詰まっているなと思うんですよ。47になりましたけど、7歳の時に、何ですか、ファミコン、友達の家でやるぐらいの時代ですかね。なので、まあゲームウォッチだったかな、7歳の頃は。とにかくゲーム40年の歴史の中で、ほとんど、根本は変わってないんですね。で、それは、去年1年間、アンリアル触っても思いました。まあ、見た目とか、グラフィック、いろんなデータ量とか、まあ、処理速度とか、恐ろしく、進歩してるんですが、基本ロジックっていうか、プログラム構造とかも、何も変わってません。で、主人公のキャラクターを、右から左に動かしてみたいなスーパーマリオの、ああいう楽しみっていうのは、40年間ほとんど何も変わらなくって、相変わらずアンリアルになろうと何になろうと、その主人公キャラを、いろんなボタン操作で前に歩かしたり後ろに下がらせたりというような動作から、始めると。で、結局、ジャンプさせるとか、そういうような、自分のキャラクターを操ることで遊ぶという基本原理って、ほとんど全然変わってないで40年間来ました。で、それ自体は悪いことではないんですけど、それをやるために、どういうデバイスを使ってきたかというと、ファミコンとかのコントローラーの、今の形、進歩した形あります。それから、パソコンゲームフリークたちはマウスとキーボードというのを相変わらず使うんですけれども、もう僕はファミコン世代なので、マウスキーボードを使ってゲームをやれるやつはもう気が知れないというぐらい嫌いな入力方法になりますし、じゃあコントローラー派なんだけど、今のコントローラーどんだけボタンあるんだよっていうことですね。ボタンがあっても慣れりゃ使えますけど、俺は飛行機のパイロットさんじゃないんだぞと。そんなにたくさんボタン用意されても、嫌だわっていうか、自分はできても、もう親とかできないっすよね。もう自分の親とかに、例えば自分が作ったゲームをプレイしてって言えないですよね。ちょっと悲しい話で、なんていうか、コントローラー握って、ファミコンのコントローラーでも、あたふた言っていた、うちの両親が、Xbox のコントローラー握っても、もうダメだろうと、ボロッと落とすだろうっていう話で、で、これはやっぱ、寂しくて不幸な話だな、と、思ってきたので、 やっぱり、入力方法が変わらないと、まあ、ダメだと思いました。で、その VR っていう技術も、まあ、ここに連結しそうですけども、その VR 技術もやってみて、まあ、すごく落胆したのは、その、いわゆる、まあ、入力方法があまり革新的でなかったんですね。それで、プレステ5の、プレステ VR2 とかは、視線を感知して、どこを見てるかで、まあ、スイッチを入れるようなこと。これはかなりすごいですね。これはかなりすごいけれども、でもやっぱり相変わらず両手に例の電池入れたコントローラーを持って、それからレーザービーム出して、まあ、選ぶとかですね。で、まあ、その中でキャラクター動かすのもどうするみたいな、まあ、もろもろのがあって、あとは首という、まあ、なんてデバイスというか、首を振ることで、まあ、いろんな方向を見るっていうことも、まあ、できるっちゃできるんですけど、でもやっぱり僕の体験では、まあ、何時間も首を振っていると、首がだんだん凝ってきたり、首が痛くなって、やっぱ首っていうのは急所ですから、これはやばいなと思ってやめたんですよね。うん、なんで、やっぱり、やっぱりゲームっていうのは首をガンガン横とか上とかに振らなくてもできるっていうのが、まあ大事な気がしたし、まあそれでいて、もう今までの入力方法を抜け出せないかっていうのは、すごく悲願でもあったので、こういうことが、まあ、今回の、まあ、AI 革命で、期待するところです。だから、僕は AI の部分より、言語を、まあ、受け答えをね、こう、今までよりも非常にスムーズな日本語で、こう、いい感じでできることとかに、興味を持っていて、しかし、まあ、オンラインとかだと、ゲームだとやっぱりオフラインで動いてほしいし、何人も、兵隊とかだと何人も出てくることもありますから、その辺は、やっぱさっき言った特化しないといけないと思うんですね。チャット GTP そのままじゃなくて。うん。で、まあそういうのを結局は作らないといけないから、それを作るのにまた AI に手伝ってもらってとかいうような形を考えれば、まあ、一朝一夕でできないなと、覚悟をしておりますけども。まあそういうことであります。この先、だから、まあ、どういう、うちの番組もおしゃべりをしていけるか、悩ましいなと思っていて、こう、ゲームの企画アイデアについては、本当に今までのように気軽にペラペラ喋れないなと、思っています。もう、この一週間喋った放送にも必ずですね、いやー、ここはちょっとカットした方がいいよっていうような、つまりですね、これもうすぐにでも、パクれちゃうじゃんっていうようなのとか、そのアイディアがとにかく値千金で、そのアイディアからもうゲーム作るのあっという間だからっていう意味で言うと、僕のみたいなのんびり屋は、まあ、ほんと全部ただでアイディア人にやるだけになっちゃうし、あとまあなんだかんだ言っても、やっぱ資本力あるところが、まあ少しは早いよねっていうようなことを考えると、その資本力あるところが、もうアイデアだけ欲しいからって言って、僕のラジオ聞いてパッと作るっていうのをやられたら、まあね、僕ずっとラジオでただ喋ってるだけのおじさんになっちゃうから、まあ、やっぱせっかくアイデアがあるから、それを自分で作って自分で儲けたいなと、今思っとるんです。まあまあ、でも、儲かるかどうかは知らんな。もうみんな誰でも作れる時代に、儲からんと思うわ。儲からんと思うけど、程よくマニアックなもん作って、それで、まあ、程よくよそにないもん作って、それで、なんていうのかな、こっそり、なんぼか販売するっていうのがええな。大ヒット作とかね、出したらね、そのアイデアごと絶対誰でもパクれるんだから、こう、あっという間に大手がパクって大手だったら、まあ、極論すれば、例えばガンダムとかさ、そういう著作権物って、例えばガンダムならバンダイしか使えないわけだから、まあ、例えば僕が出したアイデアのゲームのアイデアの部分だけ取って、で、全部はそれ以外はガンダムにするとか、いうことがバンダイさんとかだったらできちゃうから、そしたらやっぱりね、みんなガンダム好きだからそっちやるがな、っていう話になりますよね。なんで、 やっぱりそういう意味でももう戦いは始まっているんだろうなというような思いがあります。いやーマジで、でもどれぐらいその個人とかでできんのかなというのは、まあでも正直武者震いはするよね。あのその前ゴンボソさんとそのラジオで喋った時に、まあ俺はもうプログラマーもエンジニアもサウンドクリエイターもグラフィッカーも全部クビにしたいんだって、うん、それが全部 AI に頼んだらできる、ゲームクリエーションの時代をもう心待ちにしてるんだよゴンボソ教っていう話を、忘年会で鍋をつつきながらしてたと思うんですけど、まさかそれ実現すると本当に思ってなかった。まあ、するとしてももう僕は相当おじいさんになっていると思った。で、僕50歳にまだなる前ですから、まだ頑張れます。で、今、まだその可能性が開けただけで、現にその完璧に体制が整ったわけではないわけですが、しかし、まあ、いわば、当時で言うと、まあ、ゴンボソさん、プロのゲームクリエイターのベテランで言うと、まあ、やれるもんならやってみろって思ってたものが、まあ、今や、マジかよっていう、そんな絵空ごとマジで実現するのかみたいな、ちょっと油汗ですよね。で、次の段階は、ああ、本当にそうなっちゃったんだからもうしょうがないっていう段階まで、本当、何年とかいう単位じゃなくなるよね。まあ、今まではさ、本当、こういうことは何年後には実現してそうっていう話をね、できたけれども、年で言ったら、ちょっと時間ありすぎるんじゃねみたいな感じで、本当に3ヶ月後とか、そういう風に、こう、なんか、言わないといけないような、まあ、時代が正直、来たような、まあ、気が、しています。なんか、そうですね、だからゲームだとちょっと言えないんですけど、その、ロボットの会社のアイデアとかは、まあ僕はやる気がないんで、アイデアだけあるんで、やっぱその農業ロボットとか、まあそういう、国防ロボット、そういう、まあ、無人ドローンは活躍してるけど、ただのラジコンヘリコプターみたいなんだけじゃなくて、もうちょっと、日本の国土を守るのに特化したような、まあ、海の中を巡回するようなね、ウミガメみたいな、ドローン、水中ドローンとか、まあ、いろいろ、こう、日本の山とか、いろんなものに特化したような、その、まあ、自衛隊に納入するようなロボットを作るアイデアとか、まあ、これもラジオで言ったんですけど、その、まあ、カットしたから言うけど、あれですね、なんか偽装用の風船、戦車とかの偽装用の風船って、ウクライナでまた活躍してるんですけど、まあ、ああいう会社を作って、で、ついでにっていうか、平和な時用に、ガンダムのリックドームとかね、ドームとかザクとかを、風船で、作れる会社やりたいなとか、で、こういうのは、まあ、風船の会社すでにあるから、そういうとこはやってくれるかもしれないけど、なんか、今さ、1分の1のガンダム立像も流行ってるけど、あんなのどうせ邪魔なんだし、古くなったらボロボロになるから、風船の方がいいって、風船だったらね、イベントの時だけ、まあ、でかくして、で、またしぼめて、まあ、都道府県回るとかできるわけだから、まあ、1個の値段も安いから、まあ、トリプルドムを並べてね、マクベープレイみたいな遊びもできるわけで、だから風船の方がいいだろうっていうのがあって、その、まあ、軍用の偽装風船の会社を、作ってみたいとか、まあ、今まで見果てぬ夢だったことが、その、まあ、会社を、ベンチャーを立ち上げるときの手続きとか、クラウドファンディングを募る、手続きとか、そういうノウハウとかを、その、まあ、めんどくさいからやらんって言ってたことが、この AI とかが手伝ってくれれば、もう意外とやれるかもしれん。つまり、あとは、よっこいしょと腰を上げる、その、なんていうのかな、こう、勇気だけというかね、うん、そういう部分に本当になってんのかもしれないなと思うから、まあそういう話をしました。はい。でもやっぱり僕はゲーム作りをここまでやってきたから、その、もうあれこれできそうだなということがあってもですね、その可能性に殺されてる場合じゃないんで、まあそれは やりません。で、ラジオで言ったってことは自分はやらないっていうことですから、誰かやれる人がいたらやったらどうでしょうか。大金持ちになれるかもしれないし、この国の役に立つものを作れるかもしれませんし、人類の歴史に名を残せるかもしれないので、まあ、そういう大チャンスは滅多に、回ってこないわけであります。だから、まさに幕末が明治に変わった時、その時と比べて圧倒的にいいわけですね。世の中が変わるという意味では似てても、幕末が明治に変わった時に、どうやってじゃあ財閥になろうって言うと、もう人を何人も殺しているとか、そうやって偉い人にコネがあるとか、まあその、なんぞ本当に、よっぽど運がいいとかなければ、いきなり鉱山主とかにはなれなかったわけですよ。うん、ですから、やっぱり、チャンスはあれども、明治維新の時にタイムスリップしても、やはり貧乏たれで終わるだろうっていう中、まあ、今起きている革新というのは、まあ、かなり、いいかもしれませんね。まあ、資本力による、まあ、差というのは、当然あるんですけれども、一個や二個じゃないですからね、そのチャンスっていうのが、一斉に星の数ほどチャンスが、出ていますね。ペットとか、ロボットのペットとか、ああいう、相棒とか、ああいうのも、何度も、相棒2まで出て、まあ、黒柳徹子ぐらいしか買えないみたいな、金持ちのおもちゃ止まりの、ああいうロボットペットも、もっといいのが安くで普及するかもしれません。僕は、これも、まあ、ラジオで言うということは人にやってもらっていいっていうことなんですが、鳥が好きで、昔オカメインコを飼っていてすごく好きだったんですが、まあ、死んでしまったことと、逃げてしまったことと、そして、あと、あれですね、うんこをものすごくするんですよ、鳥は。で、まあ、お袋が大体掃除をしてくれてたんですが、いや、本当にあれはきつかったです。で、まあ、ご飯を食べる姿とか癒されるんですけど、鳥さんというのは本当に一日であっという間に鳥かごの中うんこだらけにするぐらいうんこをするので臭くはないんですけれども、まあその掃除がもう延々終わらないという中で、まあやっぱりもう飼うのを躊躇してしまうのが鳥さんなんですが、まあ鳥インフルエンザの問題もあったりしまして、その鳥を飼うことっていうのもなんか難しくなってます。で、そういう点でやっぱり鳥のロボットって欲しいですね。まあ、喋らなくていいし、本当大したことをしなくていい。空も飛ばなくていいし、宿り木に泊まってくれているだけで、で、たまに、左右にちょこちょこ動くとか、たまにピーって鳴く程度で、それで全然いいと。で、まあ、AI のロボットで鳥ができたら、まあ、鳥かごいらないですからね。もう宿り木だと鳥だけで、いいと。まあ、その程度だったら、その昔からあるおもちゃ程度、それに毛が生えた程度って感じですよね。羽毛だって別にあんな本物の羽毛でなくていいから、まあ、そういうのでいいからっていうと、まあ、3600円ぐらいで販売できるようなものだったら、いや、ぜひ買うよというような感じですよね。まあ、もうちょっと高くてもいいかもしれないですけど。で、まあ、そういう、アイデアは、もう、なんていうんですか、人にやってもらっても恨みませんよっていうアイデアはラジオで言うように、しています。はい、はい、というわけで、まあ1週間分をまとめて喋るとこんな感じで、なるだけ古くならないようにまあね、意識して喋るようにしたいんですけど、うん、古くなるでしょうね、こればっかりはね。まあ、しかし本当まさに時代の変わり目ということで、歴史的な瞬間に我々も立ち会っていると思うので、ワクワクして日々過ごしております。皆さんも元気で過ごしてください。また来週お会いしましょう。デコンキサー。